笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。
皆さんこんにちは。笑顔のワークライフバランスプロデューサーの斉藤です。前回と今回、2回にわたって笑顔のワークライフバランス、特別編といたしまして、これまでのゲストのインタビューから、番組のコンセプトに合うキーになる一言をまとめたエッセンスをお届けしています。これまで39名の方にゲストにお越しいただいたわけなんですけれども、それぞれの視点や思いで仕事、家庭、生活などを充実させるための秘訣がまとめられています。今回は19人目のゲスト芹沢清美さんから39人目のゲスト、この番組のナビゲーターの桜美雪さんまでのインタビューの中から一言ずつエッセンスをまとめております。ゲストの一覧をですね、笑顔のワークライフバランスのブログ、さくらみゆき .sbro.jp に掲載していますので、もし気になる方のインタビューがあったら、ぜひフルに聞いてみてください。なぜこの一言なんだろうというのが、そのインタビューの前後の、中に隠されています。なのでね、ぜひ、気になる一言があったら、その方の、インタビューをフルで聞いてみてください。それではどうぞお聞きください。
本日のゲストはシニアのおしゃれ学講師でファッションコーディネーターでいらっしゃいます芹沢清美さんです。
そうですね、仕事もちろん大事ですけど、私今子育てをしている娘がおりまして、はい、仕事というクリエイティブな仕事もそう、私の父みたいに画家で絵を描くこともそうだけれど、子供を育てるというクリエイティブな作業はこれに勝るものはないわよっていつも申してるんですね。ですから、ですから本当に帰ってきて急いで食事を作るっていうことも、先ほどマイナーな考え方が私の中にないみたいって申しました。
ネガティブなね。
それですが、そう
ネガティブじゃないんだ。
そう、お料理を作ることも。
本日のゲストは有限会社メディアサーカス代表取締役であり、一般社団法人ほのぼの運動協議会事務局長であり、一般社団法人日本発酵文化協会の上級認定講師でいらっしゃいます佐久間由美子さんです。
どうぞよろしくお願いします。
なんかあんまり仕事とプライベート区別してない、
してないんですよ、本当にしてないで、みんなにどこで休んでるんですかって言われちゃうし、で 休んでるっていう感覚があんまり正直ないんですよね。
でお仕事をしてることに対するストレスとかもあまりない感じですか？
なくはないけれども、ない方だと思います。
上手にじゃあやられてるんですね。
そうですね、やっぱり、好きなことを仕事にしてるっていうところが、やっぱり一つなのかなっていうのはありますけどね。
好きなことを仕事にしていきたいとか、私たちなんかも思うんですけれども、その時によく、なんて言うんだろう、やりたくないことはしたくない、好きなことと楽なことを履き違えちゃうことがよくあるんだけど、そういうことじゃないですね。
それは違いますね。
そうですね、好きなことをやっていくときに、辛いことにこう壁に当たってしまったときにですね、どうやって乗り越えていったらいいのかなっていうか、なんかそうありますか？
頼まれ事は試され事。
頼まれ事は試され事、
だと思ってるので、やっぱり自分の事業に対してお仕事をいただいたんだったらば、これは試され事だと思って、どんな人のも受けるっていうものは、大事なことじゃないかなと思ってます。
確かにそうですよね。本日のゲストは株式会社ニコ代表取締役の石塚恵さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
私実は営業とても苦手でして。
そうなんですか？
そうなんですよね、何かこう物を売る、商売ではないので、これを持って、
確かにですね、
チラシ持ってどうですかみたいなことができなくて、すごく実は悩んだんですけども、
どうしてたんだろう、知りたい、
でやっぱ、今もそういう感じなんですけど、何かその、さっき話した地域クラウド交流会みたいな、起業家が、 ちょっとこうプレゼンができる場があるんですね、そういったところで、自分はもう3分間なんですけど、自分はこういうことをしていきます、こんなことをしてこう高得に貢献しますみたいなことをまあ言うんですけれども、そこで自分の会社の PR をしたりとか、あとは行政の方とちょっとこう連携をして、なんていうんでしょう、セミナーみたいなことをやらせていただいたり、あとはその 自主セミナーとか、
ご自身で企画して、
そうですね、そんな感じですね。あとはまあその経営者仲間の方に、こんなことをしてるっていう話をまあすると、じゃあうちでちょっとやってみたいなとか、育ててくれてるって感じですよね、どちらかというと。
本日のゲストは株式会社あまねこ社代表取締役の西原和乃さんです。
もう本当に思いがたくさん詰まった会社でいらっしゃるの、もう本当もうオフィスの中がねあまねこだらけ。
そうですね、浜田さんの世界を、具現している世界でありますようにという、
素敵ですね、これからね起業していきたい方であったりとか、起業して間もなくてこうまだまだ軌道に乗せていくのが大変なんていう方に対して、順調にこうビジネスをね進めていかれるためのアドバイスみたいなものを最後にいただけたらなと思います。
私たちも猫なので順調に全然ビジネスをしてるわけではなくてもうそこそはもう飛んだり跳ねたりしてるんですけれどもただ、起業までの、ハードルが高い方っていうのはやっぱり少なからずいるわけですよね。
そうですね、
やっぱり起業するまでっていうのはやっぱり組織にいる方が多いと思うの で、
ね、
やっぱり雇われてたりとかお支払いがあったりするのは権利だと思っちゃってる、方ってやっぱりいるじゃないですか。それは逆にでももったいないことで、逆にそういうなんか 逆境、例えば契約が切れちゃったとか、なかなか正社員で雇っていただけないっていうような方もたくさんいると思うんですけど、今の時代ですから、そこはまず自分でお仕事は作ってしまおうということは、よろしいんじゃないでしょうかね。
いただくものではなくて作るもの、
そうですね、自分で考えて仕事っていうのはいくらでも、そこをうまく回していくかっていうのは全然違う問題になってくるわけですけど、
本日のゲストは夢の種放送局ラジオパーソナリティの早川春子さんことパルちゃんです。
こんにちは、
よろしくお願いします。
話聞いてるととても居心地の良さそうな会社なんだなっていう印象なんだけど、
本当に
それをね、やめてまで、要は収入がなくなるわけじゃないですか、それをなくしてまで今のライフスタイルにしようと思ったのって、なんか理由があったんですか？
つまんなかったから。なんか不満はなかったけど、その毎日同じところに行って同じようなことをするのがつまんなくって、であとなんか副業ができなかったんですよね。
禁止だったんですね。
そう、結構まだまだそういう会社多いと思うんですけど、でいろんなことやりたいのにそういう足かせになってっていうのと、あと結構これ大きかったかな、主人もサラリーマンで、2人して同じ背中を見せるのってつまんないなと思って、つまんないっていうのかな、
子供に対して、
そう、なんかよりこう多面的に子供たちに伝えるというか背中を見てもらうには、実際に自分がそのサラリーマン例えば辞めるとかっていうことをしないと何にも伝わんないよなと思って、なんかこれが嫌だって思ったらお父さんみたいな道を選んでもらえばいいわけで、でもお母さん意外となんか良さそうじゃんって思う子がいたらそれもいいしっていう、なんだろう、視野を広げたかったのかな。
本日のゲストはアリカプロデューサー HSC 代表の海藻昭夫さんです。
そうですか、大瞑想時代は私はそのネットワークビジネスにハマってしまって、でそこにすごいもうものすごい一生懸命になってしまったっていう時代が3年間ぐらいあったんですよね。その間はもう本当にもうすごいだから没頭しちゃうから、で自分のやってることが正しいと思ってるから、それでもうやっぱりすごい迷惑かけて、特に夫にね、もうすごい家も開けたし夜も開けたし、お金もすごい使ったしっていうことをしてやって、でも自分のやってることを信じてるから、だけども本当に最後にはたと我に返ったみたいな時があって、
なんか気づいたタイミングがあったんですよね、
本当にこう こうなんかこう自分からもうちょっと遠く離れて客観的にもう本当になんか感情的なものじゃなくてもうふと本当に冷静になって見た時に、あ、私間違えてる、もう何やってんだろうみたいな感じで、もう乗ってる電車を間違えてるって思ってもう全速力で降りた。で本当にやっぱり自分のやるべきことをきちっとやろうっていうことをこう本当に決意してやり始めた時に、その江ノ沢まさみ、星野つゆ子とのこう出会いがあって、で自分のこう本流をどんどん見つけていくっていうことになっていったのが、やっぱ今年が本当にそうでしたね。私本当に勉強させられました。っていうか、その自分のやってきた過去をやっぱり自分の中で、あの、どうして私はこういうことをやったんだろう、本当に何を学ぶためにこれをやったんだろうっていうことを本当に、あの、よくこう掘るっていうことをして、できちんと、ああそうだったんだなって自分で納得して、よくあの星野の表現で言うと、きちんと畳んでしまうって言うんですけどね。
畳んでしまう、
そうそうそう、で、あの、あーってきちんとこう畳んでしまってっていう作業をした1年だったなって思うんですよね。やっぱこう過去のゴミを取り除くって、これはもうあのマーサがよく言うんですけど、過去のゴミをきれいにして、上流をきれいにしないときれいな水は流れてこないんですよって。
確かに。本日のゲストは SPZEP 代表、そしてウェディングサウンド代表の斉藤康秀さんです。
アドバイスか、
ご自身がやられてきたこととか、
自分がその独立するきっかけがさっき話したように、結局好きなことをバイトにしたっていうところがスタートだったんで、やっぱり好きなことをやるってことですよね。これちょっと話の途中の中でこう、あの、話すタイミングなかったんですけど、そのオンとオフの切り替えっていうことでいうとね、サラリーマンの時に、仕事と、あと、さっき言ったボディーボードと、あともう一個バンド活動したんです
よ。ああ、バンドもやってたんだ。
でやっぱり海、波乗りも好きだったし、音楽も好きだったしっていうのもあってやってたんだけども、その時もやっぱり結構ハードで、土曜日に波乗り行くわけですよ、
朝、
ね、みんなと、で行って帰ってきて、で翌日日曜日の夜中にバンド活動なんですよ。
で月曜からまた
出勤。でもほら、結局ほら、波乗りもさ、自分が上手くなりたいと思って一生懸命やらなきゃいけないし、バンド活動が手抜いたら絶対やばいじゃないですか。
周りもいるしね。
周りもいるしね。
お客さんもいるしね。
だから練習するわけじゃないですか。だから、あの、ごまかしが効かないわけですよ。一生懸命、まあ上手いか下手かですよ。上手いか下手か別だけども、一生懸命やるっていうとの、
ね、
そこが大事だっていうことなわけなんですけど。
すごいな。
だからそういうことで、いくつもだから、本業、仕事してて、でなんか趣味に没頭できるものとかを、2つ3つ持ってると、その中はやっぱり何かしら、あ、自分これでやりたい、生活したいとかって思うようになったりするんじゃないかな。
本日のゲストは株式会社トータルブレインズ常務取締役の岡野恵子さんです。
やはり一人で悩まず、周りの方とか、もちろん公的なところとか、いろんな方にいろいろ相談して決めるっていうのが一番で、塾は自分なんですけども、いろんな情報を仕入れて、メリットデメリットいろいろあるかと思うんですが、そういうのを全部、知識の一つとして利用していったりとかするのはいいんではないかと思います。
ありがとうございます。同じような、先輩経営者の方であったり、
そうですね、
公的機関の方っていうのもあるんですね。
そうですね、公的機関の方がお金がかからない、
相談
窓口があるので、そういう情報多分ね、インターネットとかで調べるといろいろ出てくると思うので、そういうのも利用するしたりとかですね、無料だと思うので、あとそういう勉強会に出たりとかするといいかもしれないですね。
そうなんですね。本日のゲストは組織風土コーディネーターであり、認定ワークライフバランスコンサルタントの田島康さんです。
寝る前に質問するんですよ。
自分に？
いや、僕と、子供2人、3人で、毎日同じ質問するんですけど。
何？
それは、 今日の感謝は何ですか。
おお、すごくいいですね。
2つずつ答えるん
です。2つ感謝を2つ、
感謝、今日の感謝を2つずつ、
ちなみにこれ聞いちゃっていいんでしょうか。昨日のタジの感謝は何だったんですか。
昨日の感謝は、一緒に、車で出かけたいと言ってくれてありがとう、子供が言ってくれたんです、車で、さっき車をですね買い替えました。
お
乗りたいって、そう喜んでくれたということに感謝、
なるほど。
本日のゲストは株式会社リモートストーリーズ代表取締役、そしてオンラインママ大学の代表、リモート講師養成講座主催であります田中美香さんです。
オンとオフって切り替えとかってどうなさってるんですか。
なんか、あんまり切り替えないです。
切り替えない、
結構一体化してて、その仕事中とプライベートと、そうなんです、一応その授業中とかだとピッとスイッチ入ったりしますけど、なんかそこまでこう今は仕事、今はプライベートとかって分けてなくて、人生みたいな感じで全部で、
人生の中で今は仕事してるし、
そうですね、
あれいつの間にか仕事終わってたとか、
そうですね仕事終わって子供の時間とか、
じゃあそのオンライン講座やってる時も横にお嬢さんたちいたり、
いる時もあります。
すごい自然体ですね。
そうですね、なんかありがたいことに生徒さんたちも楽しみにしてくれてたりして、昔からの生徒さんとかは、なのでなんか今日はいないと、今日はどうしたのとか寝ちゃったのとかって言われて、心配してくれるので、そうなんですよ。
そうなんですね、さすがですね。
本日のゲストは沼里よしえのハンドメイド作家スクール代表の、ニットデザイナーでハンドメイド作家であります沼里よしえさんです。
何をやるかっていうか、今までの経験から、やった方がうまくいきやすいかもしれないですね。今まで
やってきたこと、
今までやってきたことの中から、得意なこととか、そういうのからやった方がうまくいきやすいですね。なんかこれが儲かるからやってみようとか、そういうので始めちゃう人もいる、流行ってるからって始めちゃう人もいるじゃないですか、あんまり好きじゃないけど、なんかやってみようかなって、で、もちろんそれで成功する人もいますけども、やっぱり今までこう長く経験したものとか、そういう培ってきたものからやった方が、うまくいきやすいですね。
そうですね、やっぱり特技を生かすっていうのは、
そうですね、あとやっぱり強い思いがある人の方が、うまくいきやすいっていうか、成功しやすいっていうか、
本日のゲストは株式会社ロコッチ代表取締役の藤村のぞみさんです。
お休みってあるんですか。
休みは、何をもって休みっていうか、
そこも、
なんですけれども、ですよね、基本的には、なんか自分一人の余暇はほぼないです、
ない、
ないですけど、気にしてないです、
なるほどなるほど。それ気にならないのはどうしてですか。
何ですか。多分ストレスがないからだ
と。ああ、なるほど。仕事をしてることにストレスがない。
ストレスがないですね。自分でやるってこんなにストレスがないものかって思いますね。
じゃあね、例えば一番インタビューの最初におっしゃってた、ここのカフェブランコさんの向かいにある公園に家族でいらした、家族でいらしたっていうのは余暇ですか、仕事ですか。
それは余暇です
よ。それは余暇ですか。
それは余暇ですよ。家族で過ごすための余暇は、それなりにとっていると思います。どうしても仕事が入っちゃうことはあるんですけれども、基本的にはなんかそう一人の時間をくださいってことはないですね。
なるほど。
予定が入ったら仕方ないですけど、
なんか考え方によってはね、その余暇をも、例えばその情報を発信することで仕事として捉えることもできるじゃないですか。そこまでは、
ね、難しいところですね。余暇を仕事として発信することはあります。
あります。
それは結構あります。
なるほどなるほど。
本日のゲストは フリーライター兼ワークショップデザイナーの中村小麦さんです。自身にとってのワークライフバランスって、
はい、そうですね、まあ、でも私の場合には今はもうプライベートというよりも何でしょう、仕事とプライベートの切り離すのがすごく難しくなってしまっていて、もうなんかすごくくっついちゃってるような感じなんですけれども、でもそれが今すごく心地が良くてというか、
確かに先ほどもね、はい、お仕事をしてて子育てをしててもう一つ、はい、ね、あったから、はい、バランスが良かったっておっしゃってましたもんね。はいはい、そうですね。はい、じゃあ帰ってその何にもない休みとかってなると崩れちゃうのかな。
不安になってしょうがないですね。やることがないと、もうどうしようと思って落ち着かなくて、うん、もう家の中を無駄にずっと歩き回ってたりとか、なんかおかしいなって思っちゃうので。
そうなんです。本日のゲストはライフエッセンスコンシェルジュの安子さんです。こうお仕事とプライベートの割合ってどんな具合なんですか。
難しい質問ですが
1日だと多分答えられないよね。日によって全然違うよね。
なんかその、人とお会いしたりする時間もプライベートなのかお仕事なのか、お店に行ったりとか、自分のお買い物するにしても、全部今は仕事につながってるアンテナがすごくあるので、でその女性の生き方とかもね、ちょっとご提案しながらお仕事してるので、それにもプラスになることがたくさんあるから、 100% プライベートでもあり 100% 仕事でもあり
本当だ、
そうなんか全部つながってるから、時間が空けばいろいろ見に行くし、
じゃあ割合は特にない、ね、
ない
本日のゲストは A カラー代表カラーディレクターの竹内美香さんです。今の形でこう独立してね、ご自分でやっていこうと思ったのが、
まあ、結婚した後にちょっと一時さっき言ってた長野県の方に帰ってた時期があって、でその頃からじゃあフリーでやろうかなっていうふうに、
はい、じゃあご実家にこう里帰りのような形で行ってた時に始めた、
そうです、そのぐらいの時期、
はい、じゃあもう出産してすぐにもうって感じですか。
あ、そうです、前後ぐらいから、
すごい、
ちょっと地元でやらせていただいて、
すごいですねすごい大きい
ちょっとね百貨店さんのそのパーソナルカラー診断のイベントとかを、まあ、そんなにわからない感じだったので、やらせていただいたりとか、産んだ後にもちょっと預けて、
でご実家あるから
実家に預けて、でちょっとやらせてもらったりとか、そのくらいがスタートですかね、フリーになった。
そうなんですね、はい、そのフリーのねお仕事を最初にどうやって取ってきたんですか。依頼があった感じなんですか。
あ、やっぱり自分の方からこういうの、できるんですけど、
すごい営業かけた感じ。
いやでも私営業すごく苦手
考え本日のゲストはレイキマスター銀ペこと樋口千秋さんです。
から
ちょっとずつちょっとずつやってるような感じですね、
手が届く範囲でやって、でブログライターやってて、ブログは閉じたんですけど、その頃にやっぱり読者さんがいたので、その時はほら企業さんとつながってるから、そういうね、いろいろもあるし読まれやすい風だから、でそこから変えたけど、そのまま来てくれてる人ももちろんいるし、
そうなんですね、ずっとファンでいてくださる、
そうだからこう、なんだろう、何もしてないようで何かしてるみたいな、
ね、常にでもずっとこう成長してってる感じですね、ステップアップを重ねて、
面白そうやってみよう、面白そうやってみようって、そんな感じ。
そうなんですね。本日のゲストはエステサロンシェリシアたるみ改善セラピストの後藤由紀子さんです。
いろんなところに手、なんかこうね、いろんなコンサルさんと、いろんな読みすぎちゃって分かんなくなっちゃったことがあったんです。
分かります、そういうの。
で結局一番最初何が響いたかっていうと、この床屋さんのこの奥さんそのがもう何ですかね、最終的には縁ご縁と、あともう地域で活動するのが一番っていうか、もうそういうの読まないっていうか、あんまりたくさんね見れすぎないで、もう地道にコツコツみたいな。
本当そう思います。 本日のゲストは株式会社マーベラスクリエーション代表取締役社長の二階堂秀樹さんです。
どんなお子さんに育ったらいいなとかありますか？
そうですね、まあ、特に正直ないんですよ、うんうん、特に正直ないんですけど、まあ、とにかく人に迷惑をかけない、感謝を忘れないっていうところをやっぱり一番メインで僕は指導してるので、だからもう人にね、何か、まあ、してしまってもしょうがないじゃないですか。子供なんで感情的に何かをしてしまったらとにかくそこで謝れるかどうかとかっていうのを、あとしてもらった時にありがとうってすぐ自然にやっぱり出るかどうかとか、そういうところだけはもう重視してるので、まあ、礼儀礼節だけきっちりしてればあとはもうどうにでもなるんじゃないかなと思って、大体人間って苦労するのそこだと思うんですよ。 そこができれば多分苦労しないんで、人間関係、
人間関係が構築していけますもんね。
そうですね、人から愛されれば何でもやっていけるんで。
笑ってらっしゃいますよ、太田さんが。
友達いないやつがよう言うな。友達ゼロだから。
本日のゲストはクロマニヨン代表のオーナーデザイナー森田若菜さんです。
ありがとうございます、ね、なんかそうですね、とにかく皆さん一人一人、得意分野とか好きなこととか違いますよね、それぞれ違うので、ご自身の、私はたまたま今こういうふうにやってますけれども、それぞれ好きという気持ちと得意なこと、組み合った時にそれがすごく人のためになること、人も幸せにできることだとすごく広がりを持つと思います。自分だけが幸せっていうのがイコール幸せには今はなり得ないんじゃないかなと思いますね。もうなんかそれは偽善的なお言葉でも何でもなく、それが本当にシンプルにそういう答えがあると思います。
そうですね、やっぱり誰かが喜んでくれるから事業として成り立つわけですね。
そうですね、まあ、仕事っていう意味でもそうですね、でもそれはもうどんな小さい単位でも本当にコミュニケーションの根本的なことだと思うし、家族間でも喜んでくれるかなと、それをやる子自分も嬉しかったら、やってあげたっていうことじゃなくてできますね。それはもう本当に恋人同士でも、友達同士でも、家族でも、お客さん対お店の人とか、どんな関係でも成り立つことなんじゃないかなと思うんですけど。
本日のゲストは言葉エヴァンジェリストの片岡仁さんです。
アドバイスというか、自分が感じたことは、それこそ本当に自分を信じて、で自分が楽しいことをやり続ければ、そのうち開かれるのかなと。よくこう続かなくて辞めちゃうって人いますよね、
多いです。
経済的にもね、やっぱり苦しくなって、それでもやっぱりやり続けると必ず道は開けると思うんですよ。そこですよね。あとはもう、そう、自分の思いだけですよね。
今日のゲストは幸せ体質オフィス代表の桜美雪さんです。
孫は、先ほどね、本当冗談めかして言っちゃいましたけど、息してるだけでお金が入ってくるじゃないですけど、そういう、なんて言うんだろうな、自然に、分かりやすく言うとお金を生み出せるような人を、私がなるのはもちろんですけれども、世の中のお母さんたちにぜひなってほしいなって思っていて、っていうのがですね、私、主婦っていうのは社会の潜在能力だと思ってるんですね。もっともっと、なんて言うんだろうな、自分たちのできることっていうのを社会に対して提供できたら、もっといろんなたくさんのお金が社会の中で循環してですね、所得が増えるのはもちろんだけれども、所得が増えた先には税収が増えたりとか、国が豊かになったりっていうのもあると思うんです。で、そのお金の面だけ言うとそうだし、実際に自分でビジネスをやってみる、見て分かったのが、お金のために頑張ってるだけだとお金で稼げなくて、きちんと と相手のことを思いやる気持ちだったり、相手に対して何でしょう、手厚くこうケアができたりとかっていう思いやりの心がないとできないので、ビジネスで成功している方が増えるってことは、その相手を思いやれる人が増えることだと思うんです。でそれが世の中のお母さんたちがさ、みんな思いやりの心を持ったらすごいいい社会になると思いません？
確かにね、
モンスターペアレントとかいなくなると思うんですよ、先生の立場に立てるし、
確かにね、
考えられる、自分さえ良ければいいっていう人たちがいなくなって、みんながこう人のために、目の前の人を喜ばせるためにっていうマインドでね、動けるようになったら、なんか社会も良くなるんじゃないかなって思ってるので、そんな感じにね、こうお母さんたちっていうのをもっと自分の魅力を認めてもらって、誰かに提供できるような毎日を過ごしてほしいなっていうふうに思ってます。そのためのなんかロールモデルとして生きていきたいなっていうふうに思ってます。
はい、いかがでしたでしょうか。39名のゲストのインタビューの中から一言ずつエッセンスを、取りまとめてみました。起業について、子育て、家庭での立ち位置など、断片断片で、皆さんのワークライフバランスのヒントになったのではないかというふうに思います。もしですね、気になる方のインタビューがあったら、ゲストの一覧を、笑顔のワークライフバランスのブログ、さくらみゆき .sbro.jp に、掲載していますので、ぜひフルで聞いてみてください。また番組ではですね、ワークライフバランスを充実させている、経営者起業家の方にインタビューをして、その秘訣や魅力を伺っています。私出てみたい、人の話は参考になるかもという方、次戦他戦は問いませんので、ぜひ番組までリクエストをお寄せください。また次回からですね、新たなゲストをお迎えしての、笑顔のワークライフバランス、続いてまいりますので、そちらの方もぜひお楽しみください。次回からはですね、ナビゲーターのさくらさんは、きっと、多分絶対戻ってきているはずですので、よろしくお願いいたします。ここまでのナビゲーターはプロデューサーの斉藤でした。
この番組は企画幸せ体質さくらみゆき、 SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーターさくらみゆき、制作斉藤康秀でお送りしました。